客力、コンセプトメイキング力が圧倒的に高まるフレームワーク教えちゃいます。ということで、このチャンネルは、マーケティングコンサルタントであり、コンテンツプロデューサーでもあり、出版エージェントでもある成島拓が、自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信ウィーについて話していきます。ということでね、シリーズもので話すことも多いんで、ぜひ、いいね、フォローよろしくお願いします。音声の概要欄から、SNS 集客のセンタービー戦略、無料セミナー動画をプレゼント中です。顔出しなしではズリも不要。少ないフォロワーでも、複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説しています。ということでね、前回からねテーマが変わってマインドセット編からスキルセット編に変わりました。で、4大スキルとして戦略立案スキル、商品開発スキル、プロモーションスキル、実行管理スキルっていう話をしましたね。で、今回はね企画力について特に話していこうと思います。スキルの中でも企画力ですね。企画力っていうのは、コンテンツビジネスだけに限らず商品開発とか、販促の企画とか、あらゆる場面でね必要になってきます。主体的に仕事をする人にはね必須のスキルっていう風に言えますね。で、ここでね僕が影響を受けた、2つのね本っていうのを紹介しようと思います。1つ目はね田坂博さんの企画力っていう本ですね。2000年代前半の本で、大学生の頃読んでましたね。田坂さんの本で重要なのは企画書についての考え方ですね。アイディアはぼんやりと浮かんでくるものなんだけど、それはね言葉にしないと企画としては意味がないんですよね。僕自身はアイディアをたくさん出す方ってわけじゃないんですけど、他の人のねアイディアを聞いて企画書に落とし込むっていうのは得意です。こういうね企画っていうのは言葉にしないとダメ、企画書にするっていうね、ここポイントです。二つ目に影響を受けた本は柳生武友さんの決める技術ですね。これはね実は本そのものに影響を受けたっていうよりも、その本の元になってるセミナーを大学時代に何回かね参加した経験があるので、そこで影響を受けたっていう方が正しいんですけど、そこですね。で、これ読むとね結構企画について分かっていくと思います。企画についてね、そういう意味で、掘り下げていきたいんですけど、まずね企画って言葉を分解しましょう。で、すると企てると画する、この2つの言葉から成り立つ、そんなことは分かりますよね。企てるっていうのは一般的にね少しネガティブなイメージがあるかもしれないんですけど、僕はこう定義しています。主体的に理想を実現するために仕掛けることということですね。で、ポイントはなんで主体的って言葉を入れたのかってことなんですけど、これはね受け身だと企画って生まれないからなんですよ。常に主体的な行動が必要、それがね企画です。で、次に画するの方なんですけど、これ辞書で調べるとね面白いことが分かりました。一般的には計画の画っていうイメージなんですけど、線を引くっていう意味もありました。で、こっちにね僕は注目しましたね。つまり実行するものとしないものを区別する、選択と決定のプロセスが画するってことなんですね。これはねアイデア拡散と収束っていうプロセスにもつながってきますね。さらにですね、企画と密接な関係にあるコンセプト、これについても話していきたいんですけど、コンセプトっていうのは基本となる5要素があります。まずは基礎3要素は、1つ目ターゲット、2つ目ベネフィット、3つ目メソッドです。で、ここに2つの要素足して基本の5要素になるんですけど、4番目がその他の差別化要素、5番目がキャッチーなコンセプトネームです。この5番目のねコンセプトネームっていうのがね重要で、これが魅力的かどうかで魅力的なコンセプトかそうじゃないかっていうのが決まってくるわけですね。なので、企画っていうのは結局コンセプトを考えることであって、コンセプトっていうのはキャッチーなコンセプトネームっていう、キャッチコピーのような、コンセプトを表した言葉としてまとめられるのかっていう、そこにかかってくるというわけです。で、次にね実践的なフレームワークとしてマーケティング11を紹介します。これはね、柳生さんのセミナーで学んだもの、この11個なんです。11個何かっていうと、 5W1H は聞いたことあると思うんですけど、これを拡張したフルマックス版の11個ですね。どんな11個かっていうと、1つ目なぜ、2つ目誰が、3つ目誰に、4つ目誰のために、5つ目誰と、6つ目何を、7つ目どこで、8つ目いつからいつまで、9つ目いくらで、10個目いくつ、11個目どうやって。この11個ですね。これはね、パッと聞いちゃうとシンプルですけど、なかなかね、すべて暗記するの難しかったりしますね。僕もね、5年以上、いやもう10年以上か。12、3年以上このフレームワーク使ってるけど、いきなり全部かけてやるとね、なんかね、どれか1個くらい抜けちゃうことが多いんですよね。11個もあるとそうですよね。特にね、誰とっていうのをね、よく忘れるんですけど、僕は。これはね、僕が一人で仕事をしたがる傾向にあるからかもしれないですね。で、具体例としてちょっと補足したいのが、誰にと誰のためにの違いですね。これ赤ちゃん用品がわかりやすいんですけど、誰にっていうのは商品を購入する母親ですね。で、誰のためには使用する赤ちゃんのためにってことです。 まあ、こういうふうにね、ターゲットと最終ユーザーが異なる、購買ターゲットと最終ユーザーが異なる場合っていうのがあって、そこを分けて考えないといけないよってことですね。で、最後にね、企画の質を高めるための3つの要素っていうのをお話していきます。で、ここはね、コンテンツビジネスの3つの秘訣と、まあ、つながってくるんですけど、希少性、再現性、市場性ですね。で、この3つを高めるために、じゃあ、マーケティングイレブン、さっき言った11個をどんな組み合わせにするといい企画になるのかなというふうに考えていく。そして最も大事なのは、それを決めるってことですね。なかなかね、いろんな要因が、まあ、11個もありますからね、いろんな要因が組み合わさって企画っていうのは決まるわけなんですけど、最後はね、決めないといけないんですよ。主体的なんで勝手に決まるものじゃなくて決めないといけない。このね、決めるっていう主体的な行為が大事なことです。企画の中にね、決まってない項目があると、それはね、実行できないんで絵に描いた餅になっちゃいます。逆に言うと、一旦決めてさえしまえば、それはね、実行可能な企画として価値を発揮すると。いうことになってきますね。ということで、今回は企画力コンセプトメイクについて話してきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。